はい、分析表どうでしたか？結構時間かかったと思います。でも結構楽しかったんじゃないんですかね。やっぱこう過去の自分が出てきたと思います。まあちなみにこの時にきちんと分析表を書いてる人と書いてない人がいたら、書いてる人がやっぱし結果を残すんですよ。なんで分析表を書かないで、今この映像を見てる人は映像を止めていただいて、完全理解の分析表をきちんともう一回作ってください。あれを全部埋めるのは結構大変だと思うんですけど、やっぱしね、0と1は違うんで、少しでもいいから書いてみてください。で、一回ちょっとガーって読みながら書いていっても構いませんので、ぜひ分析表を完成、ある程度完成させて、またもうほとんど完成しなくてもいいけど、書くっていう努力をしていただいてね。それから、この分析をこの先を見ていただきたいんですけど、じゃあ、どういうものかというと、このね、情報を、組み合わせることによって、その人が知らないような情報が出ることができるんですよ。で、基本的に過去の基本情報と衝撃的な出来事、恋愛の一部始終、この3つがその人の人格形成の基礎となる部分だと思ってください。基礎の部分。要は、そのね、他の部分、現在の恋愛の一部始終だったりとか、トラウマだったりとか、夢や目標、特に夢や目標っていうものに関しては、この3つが何かしら理由になっている場合が多いですね。なんで、それをちょっと覚えておいてください。で、次なんですけど、こういうことが起きますね。要は、過去の基本情報と衝撃的な出来事、そうそう、で、心にある傷やトラウマが、将来の夢や目標になるんですよ。例えば、私の知り合いの女性で、女優になりたいっていうふうに頑張ってる人がいたんですよね、昔。で、その人を完全理解したときに、その子はね、なんでそういうふうに女優になりたいのかなって、あんなすげえ頑張ってるのかなと思ったら、目立ちたがり屋なのかなと思ったんですけど、自分を見てもらいたかった。で、理由は何かと言ったら、お姉ちゃんがいるんです、その子は。で、お姉ちゃんがいて、すごい優秀なお姉ちゃんだったらしかですよね。で、妹じゃないですか。で、小学校の時にお姉ちゃんばっか親戚中から可愛がられて、その子は全然相手にしてもらえなかった。で、それがすごい衝撃的な出来事がいくつもあったらしいんですよね、なんか。で、その衝撃的な出来事っていうのが、そのお姉ちゃんが何々してくれたの、私だけしてくれない、本当子供ってちょっとしたことで傷ついちゃったりするじゃないですか。それがそのままトラウマになったんですよ。トラウマ。要は、私は誰も見てくれないっていう。で、そうなるとどうなるかって言ったら、私を見てってなるわけ。それが女優になりたい。誰かに認めてもらいたい。お姉ちゃんを見返したいっていう。これが、将来の夢や目標、欲望に変わってきたっていうんですよね。で、これを言い当ててあげたんです、私。あ、ねえ、そういえばさ、なえなえちゃんさ、女優とかって芸能系すごい頑張ってるけどさ、それってさ、お姉ちゃんがさ、可愛がられてさ、自分が全然可愛がられてなくって、なんか見返してやりたいとか、私見て見てっていうさ、なんかその親に対するちょっと復讐っぽいな感じがないって言った瞬間に、いきなりびっくりして泣き出されましたね。要は、いきなり当てちゃったもんだから、自分でも気づいてないことを当てることができる。これが完全理解なんですよ。ちなみに、完全理解をきちんとした後に、その人にいろんな話をして当てるじゃないですか、過去とか未来を。それで相手が泣いたら合格です。覚えておいてください。免許皆伝、名越章完全理解の、一子相伝じゃないんですけど、まあこれの技術をあなたはもう免許皆伝です。もし相手を泣かすことができたら、カウンセリングっていうのは、相手を泣かすことができて初めてスタートっていう感覚もありますね。なんで、もしよければ、今自分自身がきちんと書いてる方は、この流れで自分の夢や目標が、あ、なるほど、過去の基本情報、ここと結びついてるんだっていうのが、もし理解できたら面白いと思うんで、後でちょっと見てみてください。で、あと、主軸が立つと仮説が立てるってことなんですね。比べると何かがあるとですね、要は元の情報と整理分析ができる。で、何が言いたいかっつったら、例えばこのような形で完全理解をしていくじゃないですか。で、例えば私の場合、この完全理解している人が今大体多分20人から30人ぐらいいると思うんですよね。で、その心理学っていうのは、実はパッと誰かと会いました。で、その人が、あれ、誰々と似てるなってことはありませんか、あなた自身も。要は、こいつ、俺の友達の誰々と似てるなっていうのが分かると、ってことは、その友達のことをよく理解できてますよね。ってことは、友達のこいつがこういう考えだから、今日初めて会ったこいつもこうじゃないかなっていうことができるんです。で、意外とこれが当たるんですよ。で、 私自身がちょっと面白かったのが、あの速読ができる人がいたんですよね。速読ができる人で、すごいその速読ができるっていうのは脳みそがすごい特別な感性があるんで、目が違うんです、正直目が。で、速読ができる人の目って私分かってて、パッと会った瞬間に、あなた速読できますよって私ポソって言ったら、私できますって言って、要はそれもなぜかといったら、私が過去に速読ができる人たちを5人ぐらい知ってて、その5人の目と似てるからその人が速読できるって分かったわけなんですよ。要は完全理解を使ってどんどんどんどんデータベースができていくと、その完全理解ができた人と似てるから、あ、この人はこういう考えじゃないかな、この人は過去にこういう経験してるんじゃないかな、この人は今こういう目標してるんじゃないかなっていうふうに仮説が立つんです。で、この仮説と検証をどんどんどんどん繰り返していくことによって、人を見る目が養われます。で、そうすることによって、目を見ただけでその人がどういうことが好きで、どういうことが嫌いで、どういう夢を持ってるかって分かるわけなんですよね。要は完全理解8個の質問で全部できた人っていうのは、その人のことあなた自身何でも知ってるわけじゃないですか。ってことは、その人が何を喜んで、何が嫌いで、何が好きで、どういう行動を好むか、どういう話をするのかって分かりますよね。で、その完全理解したことを似たような人を見つけてきたら、そこはもうその完全理解した人と同一というふうに見ていただいて構いません。そうすることによっていきなりコミュニケーションができるんですよ。で、その分析結果とその結びつけが正しければ正しいほど、一瞬でその人と仲良くなれます。これが完全理解の法則なんですよね。違いを比べて仮説を立てて、どんどんどんどんやっていく。で、心理学っていうコミュニケーション能力っていうのは、その一瞬で身につくものではないんです。ある一定の土台が出来上がったら、それに人生経験という形でいろんな人と付き合っていって、その付き合っていった人の数分だけどんどんどんどん分析が正しくなっていく。これが非常に重要なんですよ。だから私自身は本当10代20代の頃、全然人の気持ちも分からなかったんですけど、30歳になった時にこの心理学を学んで、その学んだ土台がやっと出来上がって、いろんな人と仮説と検証で喧嘩して、嫌われてね、疲れて、嫌われて、捨てられて、逃げられて、また誰かと仲良くなって、この経験をこの10年間この土台のもとにやってきたことによって、コミュニケーションが少しまともになったかなというふうに考えております。なので、あなたはこれから何をするかといったら、今回私がね、いろいろ三類型とか完全理解の心理学を教えました。これを土台をもとに、これからいろんな人とコミュニケーションを積んでいく。で、その経験があなたの、コミュニケーション能力につながるということなんです。あともう一つ、すでにもう人生経験がある人は、過去に知り合った人を今私が教えた心理学で分析するんです。だから実を言うと、これはある一定以上年配の人の方が過去の経験をそのまんまフィルタリングをすることによって、一瞬で自分の経験にすることができる情報、過去の情報をその私の教えたフィルタリングを通すことによって、一瞬にして経験値にすることができるんですよね。なんで、いつでもあいつああだったんだなっていうふうに考えていただければいいと思います。はい、では最後にキラークエスチョンの話をしたいと思います。これがね、いいんですよ。なんで誰とでも仲良くなれるかというと、このキラークエスチョンってあります。キラークエスチョンっていうのは、その人が楽しく話したくなる質問なんですよね。例えば話したくなる質問っていうのは、衝撃的な出来事ですね。過去の事故とか恋愛とか、そういうものは人はペラペラ話したくなります。あと相談したくなる内容っていうのは、言いづらい悩みとかっていうのも話したく、キラークエスチョンですね。あと楽しくなる話です。これは将来の夢や目標です。これも結構キラークエスチョンですね。あと悲しくなること、過去の心の傷やトラウマですね。これもいいと思いますね。要は完全理解をマスターしていただくことによって、そのキラークエスチョンが出来上がるんですよ。そうすると、久々に会った瞬間に、あ、そういえばさ、この前の何々くんどうなったとかね、ちょっとご飯を食べてる時に、そういえばお前昔さ事故あったって言ってたじゃんとかね、最近悩みどうなったっていうふうに、要は相手がペラペラペラペラ話したくなる内容ってあるんですよ。このキラークエスチョンを見つけることができたら、要は相手が8話すはこっちが2話すっていう、そういう一番いいコミュニケーションができるわけなんです。覚えておいてください。話っていうのは自分が話すんではなくって、相手がどれだけ話したか、話しやすくなるか、これがコミュニケーションになります。要は話しすぎないためにも、このキラークエスチョンをぜひ身につけてください。はい、じゃあ今ここまでの内容を ぜひあなたなりに誰かに説明するって形をコメント書いていただきたいと思います。要は私の完全理解の心理学のやり方ですね。これをあなた自身が今聞いて、あ、なるほどなと思ったことを誰かに説明する、良かったこととか悪かったとでも構いません。あなた自身が私の話を聞いてどう思ってどう感じたのか、またはこういう行動をするよ、何でもいいのでぜひコメントを書いてください。ここでやっぱりコメント力が高い人がやっぱり成功する、結果を出すんですよね。それではあなたの素晴らしいコメントを待ってます。どうぞ。